はい、じゃあすいません、大変お待たせしました。本日最後のセッションになりますけれども、これから始めたいと思いますが、ちょっと開始前にですね、一応皆さんの方に、注意事項というかお願いがございます。で、こちら書いてあるとおり、事例を通じたというところでですね、実際にどんな、ことが起きたのかという事例を含めてですね、これから紹介いただくんですけれども、その事例に出てくる会社がですね、先ほど前村さんも話していた、知ってる人が知ってるあの会社の話になりますと。で、フイズの情報一部隠してはいるんですけども、ひょっとしたらちょっと頑張って探すと、その会社さん見えちゃったりするかもしれないんで、多分それはいいんですよ、フイズなんで。でも、それをもとに、例えば今日の内容を SNS とかで、やっぱりこいつら悪いことしてるみたいなことをやると、皆さんにもちょっとかなり、リスクがありますので、その辺はぜひ控えていただきたいなというところで、あくまでもこういうことが起きているっていうファクトをですね、皆さんに今日お伝えしたいという趣旨でございますので、そこはご了承いただければと、リモートの方もですね、同じくご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、最後のセッションは IP アドレスリリースとアビュースの現状、事例を通じた課題共有と調整の提言ということで、JP サト CC の、中井さんの方から、ご登壇いただきます。では中井さんの方よろしくお願いします。
ありがとうございます。もうちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。最後のセッションですが、お時間いただきありがとうございます。ご説明いただいた通り、ちょっと事例がメインとなる内容となってますので、皆様にはご協力いただいて、スムーズに応援が進められたらなと思っております。よろしくお願いいたします。JP サートコーディネーションセンターでインシデントを対応しております中井と申します。よろしくお願いいたします。はい、私の方からは、IP アドレスとアビューズの現状ということで、我々がその調整機関として日々対応しているインシデントの事例を通して、分かった内容を、課題などを共有させていただいて、最後にその我々がしている活動の中から、い、大丈夫ですか？ もうちょっとマイクを持った方がいい。マイクね、意外に重い。じゃあ、こんな感じで。はい、すいません、何度も。大丈夫ですか？はい、ですね。で、我々調整機関ですので、日々多くのインシデントを取り扱っております。で、その中で見えてくるいくつかの課題というものありますので、本日共有させていただきながら、我々調整機関の視点での提言をさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、こちらのスライドを何度も見られている方もいらっしゃるかと思うんですけども、改めて紹介させていただきたいと思うんですけども、我々、一般社団法人 JP サートコーディネーションセンターと言います。で、大きくはそのコンピュータセキュリティインシデントへの対応ですとか、またソフトウェアや制御システムなどの制御脆弱性への対応などを対応などをしておりまして、国内のそのインターネット、国内におけるそのセキュリティの向上を、推進する活動というものをしております。で、これらの活動というものは、経済産業省からの委託業務として、実施させていただいております。で、こちらなんですけども、まずちょっとですね、細かく説明させていただきたいんですけども、主に活動としては3つの柱があります。で、一つは、そのインシデントの予防を目的とした活動の脆弱性情報ハンドリング。で、次に、その脆弱性などが分かると、この脆弱性を使って、どのようなインシデントが起こる可能性があるだとか、そういった予測をして、できる限りの補足をする、そういった活動をしているのが、脆弱性、間違えました、早期警戒グループ並びに、インターネットの空間をどういった状態なのかというものを観測をする、定点観測など、我々は実施しております。で、インシデントが発生しなければいいんですけども、あいにく発生することがありますので、そういったインシデントの対応をするインシデントハンドリングの柱、そういった柱があります。 で、これら3つの柱を支えているのが、そのシーサーと、組織内シーサーとの構築へのサポートですとか、または、アーティファクトの分析をさせていただいたり、あとは、国内外の連携というものを実施をして、こういった柱といくつかの層によって、我々は活動しております。で、この体制でもって、いくつかのインシデントっていうものを一つ一つ対峙して、適切なタイミングで適切な対処方法を選択をして、被害をできる限り軽減していく、そういった活動をしております。今日のメインなんですけども、IP アドレスリースとアビュース、早速こちらの方に進めたいと思います。で、本プレゼンテーションをお話しする前に、まずですね、その IP アドレスリースっていう言葉は多分存在しません。で、本プレゼンテーションだけでのみ、その IP アドレスを企業に提供し、企業を対象に一定期間貸し出しをするサービスを、我々は IP アドレスリースとして、本プレゼンテーションでは定義をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、本日のアジェンダ、こちらの3項目になります。まず1つは IP アドレスリースとフィッシングサイト。で、次に IP アドレスリースとアビューズの課題。で、最後に提言というふうに終わりたいと思います。はい、まずはじめですね、IP アドレスリースとフィッシングサイト。で、まずですね、今回フィッシングサイトにフォーカスをしてお話を進めていくんですけども、我々調整機関は多くのカテゴリーインシデントを対応しております。その中から今回は一番上のフィッシングをピックアップして進めさせていただきます。ですね、まず、こちらのグラフなんですけども、まず我々調整機関なので、報告が国内外から多く届けられます。で、その中でのフィッシングサイトで、フィッシングサイトのテイクダウン時の調整先、お、すいません。調整先の割合を年次ごとの変化を表したもの、変遷になります。また、どのようなそのサービスかっていうのを下で、ちょっと分類分けして、させていただいてるんですけども、どのように分類をしたのかっていうのをちょっと軽く説明させていただきます。で、調整するには基本的に我々メールで調整をします。ですので、そのメールにあるドメイン名、またそのインシデントに紐づく IP アドレスのフーイズ情報で、そのフーイズに記載のある組織の情報から、当該組織のウェブサイトを閲覧して、どのようなサイトを、サービスを提供しているのかなど、多くの情報をもとに、業種のカテゴライズをさせていただいております。で、確かに100%確実かっていうと、そうではないと思いますので、あくまでもこれは JP サートでの判断というふうに、ご理解いただければなと思っております。はい、早速、変遷を見ていきたいと思います。はい、ですね、2015年から全体を見ると、ホスティング業者のサービスの悪用というものが大変を占めるのかなというふうに皆様思われるかと思います。ですけど、2022年からですね、そのホスティング業者の悪用というものは減少しております。その背景なんですけども、確実には分からないんですけども、特定のホスティング業者によってフィッシングコンテンツっていうのは非常に多くホストされてました。それが2022年までなんですけども、それ以降、そのホスティング業者のサービスの体制が変わったりですとか、サービスの縮小、そういったものが背景にあるのかなというふうに我々は判断をしております。で、ホスティング業者が下がったのはいいんですけども、それに代わってですね、クラウドサービスですとか、CDN サービスの悪用が非常に増えて増加している状況です。はい、こちらですね、今のところまだ割合としては少ないんですけど、本日注目をしている IP リースのサービスにおける悪用の、なんでしょうね、状況になります。で、我々が把握しているのは、グラフとして、中長に表現、表に出ている年、 年としては2019年。2019年からこの IP アドレスサービスの悪用というものが徐々に増えつつある、そういった状況が分かりました。で、こちらですね、実際にその IP アドレスリースされた IP アドレス、その IP アドレスで稼働していたフィッシングサイト、そのフィッシングサイトで語られてしまった業種の割合を出しております。はい、この内訳なんですけども、対象は2024年の1年間を対象にしております。我々の方でこの1年間で把握できた IP アドレスリースで、リースされた IP アドレスでのフィッシングサイトの総数は3439URL を確認しております。で、その内訳なんですけども、やはり一番多いのが金融となって、56.4%。で、URL 数で言うと 1939URL。で、次に、企業で、567URL。で、続いて政府機関の 467URL となります。これはあくまでも IP アドレスリースされた IP のみで観測された状況になります。で、続いて、その IP アドレスリースされた IP アドレスで稼働していたフィッシングサイトの通知先、国別状況をグラフで表してみました。実際はですね、その2019年から、ごめんなさい、2018年から2024年、までに、我々はその IP アドレスリースされた IP での稼働を確認をしているんですけども、その範囲の中では、実は4カ国だけではなくて、24カ国で、こういった IP アドレスっていうものは稼働はしております。で、今回、こちらの国をどのように判断したのかなんですけども、フーイズに、登録されているカントリーの情報、そちらをベースとして我々は国を判断をしております。で、今グラフに出ているのが上位4カ国になります。で、グラフを見て分かるようにですね、JP スタートで初めてこの IP アドレスリースされた IP でのフィッシングサイトを確認したのは2018年です。で、それより前の2017年は0件、2016年も0件なので、2018年からそれらが悪用され始めたというのが我々から見える観測状況です。で、細かく見ていくと、2022年までは穏やかな増加が見られます。で、特にその日本 JP をフォーカスしてみると、オレンジのバーですね、そちらを見ていただくと、間違えた、オレンジじゃないですね、緑色が JP なので、緑色を見てもらうと、2023年に激しくスパイして、あ、ごめんなさい、スパイクしているのが分かるかと思います。で、これは全体的にスパイクした、全体的に増加したので、なんでしょうね、JP のカントリーでのフィッシングサイトがスパイクしたっていうことではなくて、特定のあるレンジで大量にフィッシングサイトが上がった、それが背景にあります。で、その翌年、2024年に急激に、なんでしょうね、減少しているかと思います。それは、その対象となっている IP アドレスのレンジでのフィッシング稼働が急激に減少した、そういったことが容易にあります。その結果、このような、なんでしょうね、激しくとんがった山のような形状のグラフとなってきてしまいます。で、一方で、香港、間違えた、香港ですね、香港だとか US、そういったところの国で、調査をしてみると、何でしょうね、2022年から増加の一途をたどっている状況ですので、これが2025年、今現在も増加をしている可能性はありますし、もしくは違う国に分散されている、そういった可能性もあるかなというふうには私の方では考えております。はい、以上でフィッシングサイトと IP アドレスリースの関係性ですね、説明させていただいて、次に IP アドレスリースとアビューズの課題、そちらに移りたいと思います。 課題をですね、説明をさせて、する前に、もう一度ちょっと振り返っていただきたいなと思って、このスライドを入れてみました。で、我々、調整機関が、どのようにその調整をしているのか、また、何でしょうね、その調整依頼っていうものがどのように発生するのかっていうものをもう一度考えていただきたいなということで、このスライドを入れております。はい、まずそのフィッシングサイトが稼働をするその当該 IP アドレス、その IP アドレスを管理している事業者に我々は調整をします。で、調整をして、そのフィッシングサイトがなぜ発生してしまったのかの調査ですとか、停止、そういったことをお願いをしている調整内容となります。そのような活動をしております。でも、これを見るとですね、実のところ、その下の画像をベースにお話をすると、ないその上に説明している内容というものは、真ん中の JP スタートの赤い方向からサービス事業者向けの連絡をしているその一つに過ぎないんですよね。で、実際、なぜ我々がインシデント依頼を対応しているのかというと、被害者が、その背景には被害が発生しているというのは事実なんですね。そのフィッシングサイトに被害に遭ってしまって、金銭を取られてしまった人がいる。もしくは、企業として語られてしまって、ダメージの損害を受けている、そういった被害組織、もしくは被害者が背景にはいる、背後にはいらっしゃるっていうのは事実っていうものを一つ覚えていただきたいなというふうに思っております。で、改めてじゃあ我々はどのようにその適切な事業者を見つけ出して、きちんと調整をするのか。それはですね、やはりフイズしかないですね。フィーズっていうものは、皆様もご存知の通り、多くの用途で使われているデータベースとなります。で、フィーズの情報がですね、正確でなければ、我々は適切な通知先を見つけ出すことも困難になってくる。それは、何でしょうね、困難になっていきます。ですので、その調整をする上での活動においては、そのフーズの正確性っていうものは、一つの生命線の人というふうに言っても間違ってはいないのかなというふうに思います。で、ちょっとこちらですね、いろいろ隠してしまって分かりづらいスライドになっているのかなと思うんですけども、ちょっとですね、ゆっくり説明をさせていただければなと思います。で、ではこのような状況でどのような問題があるのか、我々はインシデントを調整するにあたってフーイズが生命線ですっていうふうにお伝えしました。で、じゃあそのフーイズの状態が IP アドレスリースによってどのような実態となっているのか、状況となっているのか、それをこちらのスライド1枚でご説明させていただきます。まず IP アドレスリースのサービスで皆様普通に思うのは、ただその特定のレンジを事業者にリースをする。それは正しくて、言い換えればその柔軟に貸し借りができるサービスとなります。ですので、貸した先が、その違う国に貸し出されることも容易にありますし、その IP アドレスレンジをどのような事業者が使うかによって、事業者、紐づく事業者の情報というものも柔軟に入れ替わることになります。では、そういったことが、どういった障害が発生して、どういった障害になるのかなんですけども、なんでしょうね、この状況が異常かどうか、正常なのかどうなのかっていうのを比較するために、皆様に想像していただきたいのが、クラウドサービスの事業とちょっと比較したいなと私は思います。クラウド事業者っていうのも、やはりその各国、リージョンに点在してますので、そのフーズ情報が入れ替わるっていうのは、何でしょうね、珍しくはないんですね。で、彼らのリージョンが変わることで、そのフーズ情報のカントリー情報が変わる。そういったことはこれまでも何度か見てきたんですけども、一方でそのリースサービスの配下におかれましては、国の情報並びに、その紐づく事業者の情報も入れ替わる状況っていう、これは、我々がその調整機関で多くの DNS、もしくはそのフーイズ情報を参照するにあたっては、 なんでしょうね、あまりよく散見されない状況、あまりよく見られない実態かなというふうには、私の方では考えてます。で、こういったことになると、どういった懸念があるのかなんですけども、例えば、そのリース先 A という事業者にて管理していたスラ24のレンジ、それが、そのレンジの中で多くのフィッシングサイトが稼働していたっていう事実があったとします。で、それへの調整を我々はさせていただくんですけども、翌週、もしくは数ヶ月後には違う国のリース先 B という事業者に同じスラ24のレンジが移り渡ることになってきます。さらに何が問題かっていうと、その、スライドで書いてます通り、その下のリース元からリース先に向かっている矢印がバッテンというふうに表現をさせていただいてるんですが、これは、その、フーズデータベースを見ていただくと分かる通り、アビューズのメールボックスのアカウントが、リース元に記載があります。ですので、アビューズの連絡先は、その、アビューズメールボックスの宛先に、届けられるということになるんですけども、残念ながら、リース元からリース先へ対して、その情報の連携が、あいにく見られません。で、何が起きるのかっていうと、その実際インシデントが発生しているスラ24のレンジでリース先の事業者において何が発生してしまっているのか把握できない状況かと、そういった懸念があります。で、リース先 A でもってそういったアビューズが発生して、数ヶ月後にはリース B に同じレンジが渡される。で、リース B では、そのアビューズで使われたレンジかどうかっていうのを把握しているかどうかも私たちの方では認識できませんし、そういった情報がきちんとリース元からリース先に、対して、情報の連携っていうのがされているのか、そういった点も懸念かなというふうには考えます。はい。そういった点が今、フーズ情報の状況から見える我々の調整機関からの懸念点と問題かなという点を説明させていただきました。で、まとめると、今回のっていうか、その IP アドレスリースのアビューズにおける問題点としては、2つの側面があるのかなというふうには考えています。で、1つは、その IP アドレスリースをする事業者側の問題。で、もう1つは、IP アドレスリースを受けているリース先の事業者の問題。その2つの側面があるのかなということで、今回、1つずつ、その側面ごとにまとめてみました。IP アドレスリース事業者の問題点としては、まず挙げられるのが、その IP アドレスリース事業者がリース先の状況を把握しているのかどうなのか、把握していない可能性が高いのかなというふうには考えています。なぜかというと、我々調整機関から届けた調整内容をきちんと貸し出し先に提示をしていない、共有をしていない状況が見られますので、貸し出し先においての是正を促していない、そういった体制が見られます。こういった悪循環が続くとですね、セキュリティインシデントというものが継続してしまいます。で、継続をするっていうことは、被害者が増えるっていうことでもありますし、被害者、特にフィッシングなんですけども、被害金額が増えていく、そういった状況が容易に取れます。で、もう一つの側面としては、IP アドレスリース先の問題になります。そのリース先において、何でしょうね、IP アドレスを利用するにあたっては、やはりそのインターネット空間の、一部を使って何かビジネスをするわけですから、それにはやはり責任が伴うと思うんですね。ですので、そういったリースを受けるっていう、何でしょうね、カジュアルな考えではなくて、きちんとリースを受けるのであれば、そのリース期間におけるもしものアビューズが発生した場合の対処窓口、アビューズの窓口をきちんと設置をする必要があるかと思います。で、そういった窓口がないがゆえに、我々調整機関から適切な事業者へのダイレクトのメッセージの連絡ができない。 で、挙句に同じようにセキュリティインシデントが継続してしまう。そういった悪循環が今のところ、継続している状況です。はい、ちょっと話は変わるんですけども、一つの参考事業者として、コンテンツデリバリーネットワークを出してみました。クラウドフレアになるんですけども、クラウドフレアは当初、そのアビューズ活動にはやはり消極的でした。よく私たちの方で、返信内容として、見られたのが、彼らは、プロキシ用サービスをとして提供しているだけですので、背後にあるそのウェブサーバーのコントロールはできないですし、そこで立ち上がっているフィッシングコンテンツをリムーブすることも彼らには権限がない。それは理解はできるんですけども、そういったことで、彼らクラウドフレアは当初はそのフィッシングのみならず、調整機関からのアビューズ報告というものに対しては、何でしょうね、積極的に、取り扱うことはなかったんですけども、現在においては、彼らはそのフィッシングサイトの通知があった場合に、プロキシを提供してますので、プロキシですので、なんていうのかな、インターネットからのアクセスの遮断っていうのを彼らのフロントでする。そうすることで、一時回避ではあるんですけども、インターネット利用者が不審なコンテンツへのアクセスを軽減できる。そういったことを彼らは対応しております。で、並びに、加えてですね、その我々の通知っていうものを背後にあるウェブサーバーオーナーですとかエンドユーザーに連絡をしているっていう、連絡をしている状況があります。で、こちらのサイト見られている方多いと思うんですけども、彼らのフォームですね、内容としては、オリジンサーバーに転送するかどうかを確認するメッセージになります。で、オリジンサーバーの方に連絡をできることで、背後にあるサーバーの、何でしょうね、もしフィッシングアクターが意図的にホスティング業者のサービスを悪用しているのであれば、ホスティング業者に対して、現状を共有できる。そういった体制をクラウドフレアは取っております。はい。で、最後になりますが、これらすべて踏まえての我々からの提言とさせていただければなと思っております。で、改めましてなんですけども、やはり調整機関が調整活動を行うにおいて期待する点、大きく2つ挙げます。1つは、なんでしょうね、不意打ちの正確性っていうものが確保されないとですね、連絡っていうものができませんので、そこはぜひきちんと対応していただきたいなっていうのはあります。で、あと、きちんとしたインシデント対応窓口の登録もお願いしたいです。で、あと一つ、アビューズ体制の整備ですね。今回はフォーカスしている IP アドレスリースっていう新たな分野のサービスですので、まだ体制というものがきちんと整備されていないとは思います。ですけど、今後、この活動を、その事業者、なんていうのかな、アービス、あ、あ、IP アドレスリースっていうサービスが、広く、なんでしょうね、活動が広がるにつれて、体制っていうのは必要ですので、そういった体制っていうものを今のうちに考えて、作り上げていく、そういったものが必要かなと思いますので、期待をしております。で、その中で一つ、IP アドレスリースの事業者として活動している IPXO っていうものを紹介させて、ください。IPXO も同じようにその IP アドレスリースをしているんですけども、彼らのサイトを見る限りだと、そのリース先の事業者においてのその不意打ち登録のサポートをされていたりですとか、また、そのリースを受けるにあたっての必須条件としては、そのアビューズの窓口をきちんと登録をする。きちんとっていうか、登録をするっていうような、必須項目としてなってますので、そういった、サポートをしているっていうのは、良い取り組みかなというふうには思います。はい。ちょっと最後駆け足になってしまったんですけども、最後にですね、改めて申し訳ないんですけども、何度も言って、なんでしょうね、フィーズデータベースの登録って本当に、我々にとっては重要な、ものであって、その、セキュリティインシデントの対応するにあたって非常に極めて重要な価値のある情報になってくるんですね。なので、正確性の維持っていうのは皆様にご協力いただいて、維持していただきたい。で、やはりそのネットワークの、なんでしょうね、構造上、迅速な更新というのが難しいこともあり得るとは思います。 で、そういったケースにおいては、我々からの連絡っていうものを適切な人にフォワードしていただく。そうすることで、インシデントが滞ることなく、適切なタイミングで、対処していただくことができますので、そういった、協力をいただきたいと思います。で、最後に、もう一度覚えていただきたいんですけども、フィッシングのみならず、インシデントっていうものは、被害者がいるっていうことを、が事実なんですね。なので、その被害を受けた方々からの切実なその依頼であるっていうのが多いので、そういったこともありますので、その報告内容を一度確認いただいて、その何でしょうね、適切なタイミングでその対応を、インシデント対応をしていただきたいなというふうに、調整機関からはお伝えしたい、提言したい内容となります。はい、私からは以上となります。
はい、中井さん、ご発表ありがとうございました。はい、では、質疑に入りたいと思いますけれども、まず皆さん、会場の方から何か質問とか、ございますでしょうか。あ、はい。
ソフトバンクの菊池です。フィッシングサイトのところの、年次のグラフのところをちょっと見せていただきたいんですけど、その前、ここで、あ、ここのとこですね。IP リースサービスも、19年から出てきてたりとか、あとクラウドサービスのところの割合がだんだん伸びてきてるっていうグラフでとは思うんですけども、この年次の、実際にその調整先のその総数ってどのくらいなのかっていうのがちょっと気になっていて、実際にそのホスティングサービスの割合が減ってるとは言っときながら、実は2022年と24年同じ件数だったらば確かに割合が増えてるな、総数いくつなのかなっていうところがちょっと気になったので質問させていただきました。答えられる範囲で
はい。ですよね。私もそれ気になるだろうなと思いました。割合で出しているので、やはりその総数によって、その何でしょうね、見方が変わると思うんですよね。で、実は別のスライドで総数は出してたんですけども、ちょっと今手元になくてですね。はっきり言えるのは、フィッシングサイトの総数は右肩上がりです。はい。ですので、減るっていうことはなくて、ですけど、調整件数っていうものにおいては、やはりその一つの IP アドレスで大量のフィッシングサイトが稼働している場合は、調整数は1件にまとめられますので、そういった意味では、我々のその調整をする方法を、何でしょうね、効率よく調整をするようにいろいろ導入をしておりますので、そういった意味では、調整数としては若干、差が、減少傾向にあると思うんですけども、こちらの割合の総数となるフィッシングサイトは、年々上がってきている状況は間違いないです。すいません、数字がちょっと出せないです。ごめんなさい。
大丈夫です。十分です。ありがとうございます。
多摩ケーブルネットワークの安高と申します。こういったリース会社の話っていうのは、ちょっとちらほらと海外でもちょっと聞いたことがあったんですけれども、実際にその貸し出した先が、フィッシングサイトの IP アドレスだったりすると、世界的にブラックリストっていうのに入ったりすると思うんですよ。で、そうすると、言っちゃなんですけど、汚い IP アドレスになるわけですね。で、それに対して、またそれをまたリースで貸し出したりすると、もうほぼ使えない IP アドレスになったりすると思うんですけれども、そういった、対策方法というのがまず一つあるかと思うんですけれど、ブラックリストで対策するという方法と、あと、罰則ですね。この使い方、IP アドレスの使い方が悪かったら、それに対して、世界的にここはこういう方で悪い IP アドレスとして使ってるから、それに対しての罰則っていうのは、知る限りでいいんですけれども、あったりするんでしょうかね。
私はちょっとわからないですね。どうなんですかね、JP に行くの方。中川さん？中川さん。
JPOPFST の谷崎です。過去に IP アドレスのリースをやってる会社のことを結構調べたことがあるんですけど、彼らは、カスアドレスをクリーニングして出すというふうに言ってます。ブラックリストから消して、で、綺麗だよっていうのを証明してから出すっていうようなことを、サービスとして謳っている会社もあるようです。で、あと罰則、
JP 肉の中川です。そうですね、罰則に関しては、今、そもそもレジストリが罰則とか、警察的な権能を持っていいのかみたいなところっていうのは、良くないっていうのが多分基本的な考え方であって、そういうのを持ってしまうと、変にレジストリが力を持った、中集権的な考え方になってしまうので、良くないかなっていうのは基本としてあって、現状としてはないですっていうのが答えになります。
罰則というのは難しいのかなとは私個人的にも思います。ですので、やはりIP アドレスリース業者自身において、アビューズが起きた場合の体制、そういったものをきちんと整備する、それが今有効かなというふうに思います。
はい、ちょっと一件リモートから問い合わせ、質問ありましたので読み上げます。フィッシングサイトは脆弱性などをついて第三者のサーバーに相乗りされているケースと、フィッシングのために準備された専用のサーバー、VHOST、VPC、クラウドを含むと、どちらが報告件数多いでしょうか？というご質問です。
そうですね。明らかに、なんでしょうね。ごめんなさい。言葉が出ないですね。フィッシングが立ち上がる環境っていうものも激しく、昔と今では違ってですね。そういうと、私すごく年を取ってるような感じがするんですけど、十数年前では、ちょっと言いづらいんですけど、正規サイト、要するにサーバーを乗っ取って、フィッシングコンテンツを置くっていうのが、多かったです。ですけど、今となればもう9割以上が悪意を持って、サーバーもしくはドメインを取得をして、何でしょうね、バーチャルな環境で普通に立ち上げる、サブドメインを登録してそこで立ち上げる、そういったものがもう9割以上ですね、もうほぼほぼほとんどそういった悪意のある方々が作ったフィッシングサイトと言えるかなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、その他質問等ございますでしょうか？中井さん、提言のところのページ見せていただいていいですかね。その続きかな。ここですかね。はい。日本のこういった、特に OPM とか参加される方って、割とこういうインシデントの対応を昔してましたとかですね、いう方が多くて、割と理解が多い、結構深いかなと思ってます。で、ちょっと先ほど APNIC のアップデートで、プロップ162というフィーズのデータを、フィーズを返答しなくしろという 話が上がってたと思うんですけれども、私も現場にいたんですけども、会場の方は、多分海外の方って、ポリシーを作る人とアビュースの対応する人と多分ね、全然違うっぽいんですよね。多分、フーズを止めちゃったら、こういった操作ができなくなるじゃないかって発言をしても、提案者は全くピンとこないって言ってないんですよ。会場にいる方もほとんど。いやいや、そんな、今時そんな情報公開したらやっぱダメだよね、みたいな話が多くてですね。そういう雰囲気がすごく多かったです。なので、ちょっとどういうふうに進めるのがいいのかなとわからないんですけれども、ちょっとこういう、特に今回、やっぱアジア地域で、とか US 含めて、フィッシング系のサイトの飛び先が多いっていう話が出てくるとなると、そこに対してどうアプローチしていくかっていうのは、多分何らかのちょっと方法論を考えないといけないのかなっていうふうに、前回、APNIC 参加してて思いました。という感じで、そうすると EC の松崎さんからいい話が聞けたりするかなと思ったんですけど。
みんなもっと AP ニック行こうね。はい、大体ポリシーディスカッションで出てきている方々はアドレスのそのネットワーク的な利用者の人が多くてですね、それに対してその情報フーズ情報を多く使っているような人たち、というかその操作とかあるいはコンタクトで使っているような人たちは実はメンバーでもなかったりしてですね、そのポリシーがどう動いているのかっていうのにあまりこう参加されてない人もいらっしゃるので、その辺をちょっとうまくつないでいかないといけないですね。ただエピニックのポリシーの作り方もそうですけども、あれメンバーで決めてるんじゃないですよね、コミュニティで決めてるんですよね。なのでそのコミュニティには誰でも入れるので、ぜひご参加いただきたいっていうのと、あとそういうのに考慮が足りてないということがあればですね、例えば JPOPM で議論された内容ってポリシーディスカッションで日本ではこういうようなディスカッションがあって、こういうふうな意見表明がありましたというのをサマリーして伝えていただいてますけれども、同じような方法でなんかもしそういうサートコミュニティとかでなんかこういう重要性があるんだみたいなステートメントを作れるんだったら、あるいはその各団体からそれぞれ出せるんだったら、それはそれでメーリングリストとかにですねぴょんと投稿していただくとかですね、それだけでもとても重要なことだと思いますので、そういう方法も検討いただければと思います。はい、
はい、ありがとうございます。はい、その他に何か質問とかお聞きしたいこと、言っておきたいこととかあればいかがでしょうか。はい、
すみません、 ST の豊野と申します。ありがとうございます。非常に大事な話かなと思って聞いてるんですけども、これ感覚として今 IP リスっていうサービスは定義もされてないし、そもそもこう IP アドレスのこういうこの界隈ではそんなもん誰も認めてない、勝手にこう商用で売ってる人がいるっていうだけの話だと思うんですけど、これいわゆるこう深掘りしていってテイクダウンをこう突き詰めていった時にどの段階で追えなくなるから困るっていう話があるんですけど、うち IP リースしてんだよねっていう人にたどり着くのか、それともなんかもうそもそも返事がもらえないのか、割り当て先は行くけどその先の最後の割り振り先には行くけど割り当てまでたどり着けないとか、サブアロケーションが良くないとか、なんかこういろいろ状態があるのかなと思うんですけども、佐藤さんの認識としてどこまでたどり着けるけど最後が足りないとか、そもそもリース業者の対応が良くないとか、なんかその辺の肌感覚ってありますでしょうか。
そうですね、JP サートとしてはそういった視点でまとめてはいないので、どういった変化があるのかっていうのを詳しくはお伝えできないんですけども、個人的な肌感覚としてはさっき説明スライドでも説明した通り、我々の方で把握をしたのが2018年からなんですね。でその当初は我々は IP アドレスリースっていうものが あること自体がわからないので、なぜこんなに徐々に増えていくんだろうっていうのは非常に不思議に思っていた時代です。でその時に一生懸命こう通知をするんですけども、やはりその当初今振り返ればなんですけども、そういった背景がネットワーク RIR でもあったりとかして、そのインシデント対応まで、手が回らないんだろうなっていうのが今振り返るとそう感じる2018年から2022年までそういった状況で、何でしょうね、IP アドレスリースをしている事業者からの応答っていうものは あっても数ヶ月後、その間にフィッシングってずっと稼働しているので分かりますよね。なので、そういった感覚で非常に、何でしょうね、何が起きているのか分からない、感覚が数年続いてました。それが徐々に見えてきたのが多くの方々が、前村さんを含めて中川さんのプレゼンも含めて IP アドレスリースっていうものが あるんだな、存在するんだなっていうのを意識してから調査をしてますので、それを踏まえて、状況を振り返ってみると IP アドレスリース事業者の応答っていうのは徐々によくはなってきているのは確かです。その返信も数ヶ月後ではなくて数週間数日っていうふうに徐々に、組織化 してるなっていうのは、振り返るとそういったものは見られます。ですけども今のところまだそのアビューズに対してのその重要性、取り扱い、インシデントの取り扱うその重要性というものがまだ伝わっていない雰囲気がそのレスポンス内容から感じられますので、そういった意味でその IP アドレスリースをするにあたって、IP アドレスの配布ではなくて配布先におけるそのアビューズに対する対応責任までも IP アドレスリース事業者として担っていただきたいなというのが今の現状で、その IP アドレスリース事業者からそのリース先にどのような連携がされているのかというのは我々の方では今見えていないです。回答になってましたでしょうか。
はい、よくわかりました。いわゆるそのリース事業者って人を我々が認めるかどうかっていうのはともかくとして、そういう人たちも一応対応しないといけないねという表向きそういう態度は示しているっていうことなんですね。はい。ここから先はその多分そのいわゆるセキュリティコミュニティとそのアドレスコミュニティとがちゃんと連携して、先ほどその、罰則って言い方がいいのか、ペナルティをどうやって課していくかみたいな話も、どちらかが一方的にやるっていう話ではないと思いますし、うまくこの業界の健全性を高めていくっていう営みが双方にできればいいのかなと思ってます。私の感覚ではリース事業者なんていうのはこうアブユーズに使われることは承知で売っていると思うので、確信、御用の意味での確信犯だと思っているので、だってそのクリーニングして再配布しますよとか時間で IP アドレス借りて逃げ出しますよっていうことをやってる人たちが悪いことに使わないわけないじゃないですか。だからもうこれはそういうことに使われること前提の人たちだと思うので、なんかちゃんと追い詰めるなら追い詰める仕組みをみんなで作った方がいいんじゃないかなというふうには思います。はい、すいません、個人の感想です。
はい、ありがとうございます。はい、その他ご質問ご意見とありますでしょうか。よろしいですかね。リモートも大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあそれでは一旦これでですね、この発表の方を終わりにさせていただきたいと思います。中井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。